スマート HR。
ホリーカウェンズデイホリデー、アナウンサーの堀井美香です。働くを語る水曜日の夜をテーマに、多彩なゲストと働くについて語るこの番組、今週も始まりました。さあ、今回のゲストはフリーライターの武田砂鉄さんです。働くすべての人を人事労務から支えるスマート HR がお届けする堀井美香ウェンズデーホリデー、ぜひリラックスしてお聞きください。ウェンズデーホリデー、堀井美香がお送りしています。それではゲストをご紹介しましょう。フリーライターの武田砂鉄さんです。よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。どうもこんにちは。
こんにちは。
なんかありますか、話すことは。
いや、本当でも困りましたね。でもちゃんとした枠をいただいてる番組ですので、なんか身のある、
ま
あ、私たちこうなんか、なんていうの、だらだら喋っててもしょうがないので、
ピリッとした話しないとね。
そうなんです。しっかりと有効な時間に作り上げていきたいなと思ってるんですね。
堀井さんがほら今最近結構いろんな喋り方聞き方みたいなインタビューでね、僕の名前たまに出していただいてるのはありがたいんですけど、なんかね、過去形で喋ってて武田砂鉄さんはこういう話し方をされてましたみたいなインタビュー載ってたんで、
はい、
僕ちょっと亡くなられたのかなって思ったんですよ。
おいくつになりました？
40と1になりましたね。
本当に若いんですね。
若いんです。だからよ、
あと50年生きる人なんですね。
そうですね。
すごくないですか。
そちらはあと40年。
いや、私多分10年か20年だ
と。いや、やめてくださいよ。
あ、そうでした。私たち関係性どんな感じですかということなんですけど。関係性
ありましたっけ？
よく TBS ラジオで、武田砂鉄さんが番組をされていて、はい、も私も番組を持っていたりっていう時期がありましたので、TBS ラジオのフロアで、行き違ったり、
そうですね、
はい、
やってるっていう、やってるって感じでしたね。
そうですね、いるいるっていう感じでしたね。なんか時々お話、そんなにしてないですね。
そうですね、世の中の方、なんとなく武田と堀井は親しくしてるんだろうって思ってる人ほど親しくはないですね。
そうです、程よい距離感で、
程よい距離感ですね。そうなんです。
仲良くしてもらったとジェンスーさんとかね。
そうですね、
はい、いろいろ、TBS ラジオつながりで、武田さんとはですね、お話しさせてもらったりしておるんですけれども、
ありがとうございます。
お付き合いある中で本当にウェンホリに皆さん、スタッフもですね、みんな私たち出てほしいなということで、今回はですね、2023年働くの通信簿前編ということで、やっていきたいなと思っております。
一応これ出るにあたって予習してきたのが、三浦淳さんの回だけ予習してきたんですけど
ただ聞いた
って話です。あれですか、あれがベースってことでいいんですか？
あ、そうですね、あれがほぼベースです。
ほぼベースですかね。
そこから波及してるっていう
感じ。波及してるっていう、言葉一つ発見してから、そこからじわっと広げていく三浦淳特有のスタイル。
本当に素晴らしいですよね。
僕も本当に三浦さんはね、もうずっと心から尊敬して、
素晴らしい、
何度もお話しさせてもらったりしてますけど、
最初に意思はないんですよね。
ないんです、あの
人は。意味も意思もないんです、ただスタートするんですけど
そうなんです。
ちゃんとこう一周回ってくるんですよ。
そうなんですよ。
素晴らしいんです。
その力はやっぱりなかなか普通の人に出せないですよ。
いや、本当です、で、あれ2回目3回目って聞くごとに、何を言いたいのかっていうのが、勝手に解釈できるようになるんですよね。三浦さんの力ですよ、あれは。
そうですね。
何にも言ってないんですけど、あれ本当はこういうこと言ってんじゃないこの人っていう。
その三浦さんから話を聞いた人が、あと家に持って帰って、三浦さんの話を膨らませて、で、その次に会った時に、あれってこういうことだったんですよねっていう、三浦さんに返すと、多分三浦さんは、うんって言うんですよね。
似てます。
うんって言って、で、自分のその話した話をどんどん膨らませてくっていう仕事だから、ああいうコミュニケーションのやり方ってなかなかできないですよ。素晴らしい。
はい、ありがとうございます。
あれはじゃあイレギュラーな会ってことですね。
そうですね、三浦さんとかゆうさんにも出ていただいて、あとは本当に人事の専門家の方ですとか、いろんな方たちにですね、出ていただいてるんですけれども、今回はその2023年という1年を働くをキーワードに振り返っていきたいなと思っておりまして、砂鉄さんも本当にお忙しいかと思いますけれども、
いえ、
どんな働き方だったんでしょうか、この1年は。
僕は今ライターの仕事がメインですからね、基本受注産業ですから、書けって言われたものを書くという、それをずっと続けてるっていうのは、この数年の、ライター独立して来年で10年ぐらいになりますけど、 まあ別にこっちから書くというよりも書いてください、はい書きます、書いてください、はい書きますっていうことの連続で、なんかいろんなところに書く場所をもらうっていう感じなんで、なん
かもうずっとループしてるっていうか終わりは、うん、ない感じですか？
終わり全くないですよ。
終わったり次って感じ。
全くないですよね。今日締め切りがあるけど何書こうかなっていうので頭を抱えながら毎日が繰り返されていくっていう感じで。
そしたらそれが結構まだ10年20年って多分続いていくんでしょう。苦しくないですか？
何ですか、なんか自分の質問に笑うってのはどういうことですか、それは。
いやいや、はい、10年20年、うん、砂鉄さんが書いても書いても次が来てっていう砂鉄さんを今イメージしてたんです。
いやだから書くこともないんですよ、特に書きたいことっていうのも。
でも次から次へと小さな大きな問題は転がってますね、
そうなんです。だからそれでも書くことがないなと思いながらも締め切りはやってくるんで、それに向けて何かを書くっていうことを続けてる。でもそれで何もねえなと思いながら、ぼーっと見渡してたらこれについて書こうかなみたいなことが出てくるっていう、その連続は割と面白いですけどね、
うん、一応ゴールに向かったら、はい、ここまで終わったら何かしようみたいなことは考えたりするんですか？
僕は例えば1日3つ締め切りがある日みたいな時があるんですよ、はいはい、そういう時はもう昼の2時までに1個書こうとか、うん、その後4時までに書こうとか、うん、ちょっと休んで夜にもう1個書こうみたいな、うん、なんかそのほら昔こう受験勉強する時とかに午前中国語やってとか、ねはい、午後英語やってその後地理やろうみたいな、はい、あったじゃないですか。それって基本はあんまうまくいかないじゃないですか。僕はそういうふうに今原稿を書く時間割をなんかね組んでて、ちゃんとその通りやるっていうのを、割とこう、まあ、自分 SM と呼んでるんですけど、自分に対してこうビシッと
鞭を打って、拘束していく
やめてくださいみたいな、頑張りますみたいので、はい、どうですかみたいな、許してやろうみたいなの
を一人
割と一人でやってるっていう。だからその、ね、自分 SM が効かないと、S になったり M になったりだけどっちかになると、なかなか実は、まあ、こういう個人でね物書きやってる人間っていうのは緩くなったり、変に焦りすぎたりとかするってことがあるんで、このね自分 SM 意識はすごい高いですよ。
周りにいないんですか、その SM 的な役割をしてくださる。だから砂鉄やれよとか、あれ砂鉄ちゃんできたのねとかっていう、
ちょっとその堀井さんの編集者の解像度の低さってなりますけど砂鉄やれよ、砂鉄ちゃんできたのねなんて、
砂鉄ちゃん、うん、よかったわっていう、
そんな人とは
編集の人とか
いないんですか、仕事お付き合いしたくないですけど、ね、いやもちろんあの編集の方はいらっしゃいますけど、うん、でもなんかこうある意味自分をこう客観視してどういう仕事やってんだなっていうのは見えてないとね、うんうんなんかこうごちゃごちゃになっちゃうんで、うん、そこは意識してますよ。
そうですよね。でもなんか来年もまた忙しい、
あのねその、うん、堀さんあの、まあ、最新刊キキポジのすすめの中でやっぱりその いろんな人にこう聞くってどういうことかってアドバイスっていうのかな、そういうのいろいろしてて、
はい、
その中でやっぱりすごい重要なのはやっぱ下調べだっていうふうに書いてってらっしゃるんですよ。で僕もいろいろラジオでインタビューさせてもらう時なんかに、なるべくこういろいろ読んでって下調べしていこうかななんて思っているんでね、このキキポジの勧めって読んだ時に、はい、あ堀井さんもそういうふうに考えてらっしゃるんだと、
すごく付箋を貼ってくださ
ったんですけど、はい、なんかこう今こういうふうに武田が前に来た時の下調べのなさ感ってすごい、はい、もうやっぱ出ちゃってますよね、すでにこれ日頃どういうふうにお付き合い、ね、
これはやっぱり私、ええ、ちょっと一言言わせていただきた
い、うん、はいどうぞ二言でも。
下調べして喋って面白くない人と、うん、下調べして成立する人といるんですよね。
なるほど。
だから私がこれ砂鉄さんのこともし、うん、調べてきたとしたら、はいはいはい、この本当面白くないトークになります。
あじゃあ今日はその逆に下調べしないパターンで面白くしようっていう感じの、
そうですそうです。だから今日は本当にあの私とインスタで砂鉄さんに質問募集しましてね、ちょっと答えていただいていいですか。
インスタ見る時のスマホの位置は割と遠めに遠めですよね、
遠めですね、はい、ちょっとたくさんちょっといただいてるので、
あとたまになんか変な画像送るのやめてもらっていいですか。あのちょっと僕堀井さんとはツイッター X でつながってるんですけど、何この画像みたいな、今日もなんか車が停止
し、暇つぶしにちょうどいい関係なんですよ、暇つぶし。
そうですよね。で僕はそれ一応もうこの業界の先輩からね、わざわざそんなにちょっとした画像が送られてきた時にどういうふうに返せば失礼に当たらないんだろうかって、
だから普通に無視するじゃないですか、あなた
失礼に当たらない、当たるのかなと思ってこう その画像を眺めてると、ええ、あ、これ送ってきたやつが失礼だなっていうことに気づくんですよね。
やはり41は気づきますか、
だからそれを見てそのままにしてますけどね、よくね。
ちょっと一言ずついいですか。
何ですか。
砂鉄さんが働く時の原動力は何ですか。
あ、そうやって人の質問に頼るパターンか。
いやいやいや、
だって下準備のなさをその人の
質問に。いやいやいや、ちょっと待ってください。砂鉄さんに答えていただくっていうお約束で皆さんから、ね、
募集したわけだ。
はい、原動力は何ですか。
原動力っていうのは僕はあまりないですけどね。あの、例えばなんかこう原稿を書いてくださいっていうふうに依頼してくるってことは、多分その編集者の中でもこれちょっと あいつがいいかな、こいつがいいかな、武田がいいかな、武田にちょっとこれ書いてもらったらいいじゃないかみたいなことを多分会議なり個人のすごい強い思いで通したりしてるわけじゃないですか。だとするとなんかもうそこで完結してるなみたいなふうに思うんで、まあ、さっきも言ったように割とこう受注産業ですから、
はいはい、
発注したっていうことをこう受けてそれを書いてどうにかするっていうのが割と楽しいんで、だから自分が全然特に詳しくないジャンルとか、これについてあんまりこれまで書いたことないんだけど心配だなって思うと、割とみんな書き手の人の中にはちょっと僕の専門ジャンルじゃないんで、やめときますみたいなことを、もっとあの適任がいらっしゃると思いますとか言って断ることって結構あるんですけど、
はい、
僕の場合はもうそれやってくださいっていうところまででほとんど大体完成してんじゃないかと思ってるんで、それをずっと受けてるから、原動力っていうのは多分自分から出るってことじゃないですか。これやりたい、あれやりたいっていう。
そうですね、
もちろんそういうオファーというか編集者に相談することはありますけど、基本はもうね、書いてください、喋ってください、はい、わかりました、やりますの連続で、そうするとそれを成果物というか乗ったり喋ったりするのを誰か読んだり見たりするわけじゃないですか、聞いたりね。そうすると、あ、あいつってああいう感じなんだっつって、次こういうのどうだろうって、なんか別に自分が狙ってなくても、
はいはい、
こいつはこういうことやりそうなやつだっていう輪郭ができてくるから、ないんですよね、あんまりね、こういうふうにしたいっていう。
今までなんか意外、あ、俺これやるんだっていう仕事で引き受けて結構面白かったの何ですか。
あの、加藤一二三さんがね、結構テレビたくさん出てきた時に、はい、ある雑誌でその加藤一二三特集っていうのをやるから、
はい、
武田さん書いてくれって言われて、え、全く何も知らないですね、加藤一二三さんのこと、
はい、
将棋も別に詳しくないし、なんかでも依頼してきたからには図書館にある加藤一二三本全部予約して、でそれをバーッと読んでみて、なんか感じることを書いてみるみたいな。でそれがいろいろ雑誌で完成して出てくると、いろんな人が加藤一二三について書いてるわけじゃないですか、実際にものすごい付き合いのある人とか、将棋界の割と若手とかね、そういう中にパッとこうよくわかんないやつが混じって、本をたくさん読んでみましたみたいなエッセイが入ってたりすると、個人的にもこうパラパラ読んでて、あ、これはありだなっていうか、こんな感じになるんだって、まあ、混ざり込むみたいなものの面白さっていうのはね、その時は感じましたけどね。
今までこう、なんでしょう、調べてて最高に面白かった人誰ですか。
最高に
面白かった、すごい調べますもんね。人と取材したり誰かゲストに来たりっていうと、割とものすごい時間かけるんじゃないですか。
まあまあ、でもそれもそうですね、ある程度いろいろと洗って、例えば堀井さんと話す時も、堀井さんいろんなインタビューに答えてるから、あ、でそれ使い回してるなっていうのも当然わかるじゃないですか、使い回しのところが。でもそれをどう外すかって、
だって同じ質問来たら別々の、答えのわけがないじゃないですか。
それこの間あの深川亮さんに会った時に、深川さんも結構いろんなところで同じ話してますよねって言ったら、トークの SDGs だっていうふうに言ってましたからこれ結構いい言葉だなと思って。
そうです、 あ、そうですね、はい、
まあ、だからでもそういうどんな人にインタビューする時も、なんとなくいろいろ調べると、この人いつも同じようなこと話してるなっていう、
ネタがもうないんです
ね、真ん中のところが見えてくるじゃないですか、
はい、
だからそれをこうちょっと外したいなっていうふうにはいつも思ってるんで、
ね、
だからそれは別にどんな人にインタビューする時でも割とその考え方でいろいろアプローチしていくと、あ、こういうこと聞いてみたいな、ああいうこと聞いてみたいなっていうのは思ってますけどね。
なんかやっぱり独特の引き出し方っていうか、私もまあいろんな人のインタビューを受ける立場になりましたけど、フリーランスになってから、
はいはいはい、
砂鉄さんのなんか聞き方はやっぱり非常に、あの、今まで聞かれたことのないことが多かったです。やっぱ次から次、矢継ぎ早にこう質問してくるから、なんとかですよね。 なんとかですよねっていうので、
まあ、取り調べ感が強いというのはよく言われますけどね、
喋、っちゃいますね、だからあれすごいいいやり方だなって思ってました。
このキキポジの勧めの最初の方に、いろいろな番組にアサインしてもらえたのはなぜでしょうかっていうふうに
アサインは私好きな言葉なんですね。
でも絶対使ってないんじゃないかなっていうふうに思ったんですけどね。
あの一時期ブームだったんです。
本当ですか。
はい、
若干今目が動揺してますけど大丈夫ですか。アサイン慣れしてない感じが出てますけど。
いやいやいや、で、このキキポジの勧めっていう本を、ちょうどですね、だから、まあ、あの断筆宣言みたいな、
そうそうそう、
一旦断捨っていうエッセーを私書きまして、
年始ですよね。
そうですね、で2人でトークショーをさせてもらいまして、
青山ブックセンター、ね、
センターで、そうなんです。その時のご本は、
僕は父ではありませんがっていうタイトルの本でしたけどね、
そうですね、
1月か2月にやったのかな。
でその時に、もうちょうどこの本が出来上がっていまして、断筆宣言とは言いつつも、もう出来上がっていて、でタイトルを何にしましょうかなんて編集者さんとお話ししていて、ただ聞くっていうことに関してのタイトルがいいですよねって言ったら、あのたまたまだからその出版してるとかこういう本を今作ってるってこと誰にも言ってないので、もちろん佐藤さんもご存知ないなかったと思うんですけど、なんか講習の面前で、佐藤さんがいやー堀井さん本当あの聞かない力っていう本出した方がいいですよって、
いいこと言ってるね、
ああそうだそうだと思って編集者さんに今佐哲からいい言葉を聞きました、聞かない力っていうのはどうでしょうかっていう提案をさせてもらったんですけど、
どうでした編集者の、
あの一周回ってダメですっていう、
一周回りましたか。
一周回ってダメですって言われました。
でもなんか一周回ったことに嬉しみを感じますけどね。
そうなんです。
一周回ってくれたことが、
あのだから、考えてみたら聞かない力でもあるんです、私の。
あ、聞かない力ね、そうですね、
そうなんです、なぜならば常に聞くポジション、もう 100% 聞くポジションでいるわけです、そしたら 100% 全部受け取ることは難しいです、
ずっとそれやってるとね大変ですよ。
だから聞かない力も必要になってくるし、聞いてない部分が8割ぐらいっていうことも人によってはあります、ただその1割2割をどこで抽出していくかっていう力も必要なわけです、
そうですね。どういうテクニックかちょっと教えてもらってもいいですか。そのでも俺相手が喋ってる時にこうやって喋ってる時にあ今堀井さん聞いてないなとか、あ今聞いてくれてるっていうのを思わせたらそれはちょっとやっぱり相手を不快にさせるじゃないですか。
あ、
それはもちろん見せないわけですよね。
あ、そうですね。でそれは多分あの表情としてその嫌な表情ではないんですけど、ポカーンはよく見せますね、わざと。
あ、それは結構存じ上げてますね。
そうですよね、あれはもう昔から、私聞いてないですよっていうので早々に切り上げていただくっていう、あの一つのスキルかもしれません、それはそれで。
それのやっぱ頻度がやや多いのではないかっていう感じてる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですね。
年々年々です。
もう最初8割だったのがもう 8.5、9.5 ってことになってくるでしょうか ね、ほとんど聞いてない。
本当に営業妨害になるかもしれませんけども。
いやこれでそれで聞く力のね阿川さんと対談してるんだからすごいですよ。本来聞かない力でどうですかって提案してた本についてね、すごい話ですよ。
本当ですね。
でも本はやっぱり見せ方で変わるね。
あとでも本当にあの聞く力っていうのは大事だなっていうのは本当に思いますよ。でも
なんだその
いやいや
ガサツなこの数分のトークのまとめとしてガサツじゃないですか。ちょっと
本当にということで、まあ、2023年、いろいろでも年末にまとめをされていたり、そんな番組も担当されてますもんね。
してないですけど
ね。あれ嘘、
してないですけど、別に年末まとめる番組って何ですかそれ。
あれ、だってそうしてませんでしたっけ。
年末まとめる番組ありましたっけ。
あれしてないですか。
いや、ないと思いますけどね。
あ、じゃあちょっと誰かと間違えましたね。
いや、ひどい話だなこれは。
ですよね。
年末まとめる番組やるのかな僕は。これから
分かって
る。もっと上の方で動いてて、
じゃあちょっと
お前年末まとめろって
まとめる係で、じゃ あ、 あのちょっと引き直して、2023年、まあいろいろありましたけれども、
聞く力、ここ今聞く力ですよ今。
なんか佐哲さんほらもうずっとずっと、あのニュースをやったり、いろんなコメンテーターとお話ししたり、 まあ、ニュースのこと、時事問題のこと、うん、世の中の悪さのこと喋、はい、ってきてるわけじゃないですか。
喋ってきましたよ。
なんかこの時間で一言で2023年を代表する、なんていうんですか、記憶に一番強く残ってるニュースって何ですかみたいなことに答えたりできるもんなんですか。
どうですかね。
なんか、そうなんですよね。今やっぱり佐哲さんにそれを聞くのもなぁと思いながらでした。
この年末まとめるっていうことに対するやっぱりね、うん、ちょっと疑念ありますよ、
うん
うん、だってそれこそ悪いことを考えてる人たちっていうのは、
うん、
とにかく忘れてほしいわけですよ。まあ騒動になってることをね、
はいはい、
まとめるとね、結構ね、あれはもう昔のことだってなっちゃうんですよ、
うんうんうん、
だからそれって年末年始ってすごい便利なんですよね、
うん、
割とそれこそ権力を持ってる人たちからすると、ね、ラジオの編成とかテレビの編成も変わるじゃないですか、
うん、
通常のニュースじゃなくてまとめますっていうコーナーになったり、年末年始やっぱり特番になって普通の通常のニュースに戻るの1月5日6日とかだったりするじゃないですか。そうするとね、結構ラッキーなんですよね、
うん、
だから割と僕はそのあんまりまとめずに、
うん、
平気で年明けても、うん、去年のあれこうでしたよねみたいなことにするっていうのが、
うん、
割と心がけてるところではあるんですけどね、
うん、
まあ、それはもちろんリセットして心新たにっていうのも大事なんですけど、
うん、
なんかそこをさせないためにはどうしたらいいのかなみたいなことをずっと頭で考えてますけどね、
うん、
だから本当に堀井さんのファンがあの人断筆宣言してたよねっていうのをもうつい忘れても僕ずっとやっぱ覚えてると思うんですよ。もしその2035年とかに堀井美香新刊みたいだった時に、まあでも一応断筆した人だよねっていうことは言及するはずなんですよね。
あ、でもその姿勢なんですね、うん、
その姿勢が大事なんですよ、
うん、みんながお気に入ってこう記憶に、うん、記憶の中に入れちゃうところを全部こう継続してなんか言い続けるっていう、
そうなんです
よ、佐哲さんの、
うん、それはでも真面目な話、いろんなニュースというか、
はい、
まあ、事故とか事件とかがあった時に鮮度の高いものみたいなものを残酷に選ぶじゃないですか、
うん、
そうすると一つ前二つ前の話っていうのはスーッと忘れるんだけど、でも当然一つ前二つ前のこう出来事の中でこう痛めつけられてる人とか、
うん、
ね、立ち上がれなくなってる人っていうのは、
うん、
別に他のニュースができたか出たからといって立ち上がれるようになってるわけではないわけなんで、
うん、
まあ、こういうふうにラジオとかやらせてもらってると割とこう尺があったり、
うん、
まあ、雑誌だったらそんなに今速報性のメディアじゃないからそれなりの文字数で書けたりっていうこともあるんで、ある程度の時間をこう保って持った上で何かものを書くとか言うっていうのはとりわけなんか意識的になったかもしれないですね、
うん、
この数年でね、
うん
うん、じゃないとどんどんなんか新しいことなんてなっちゃうんで、
うんうん、よくなんか時間がもうないじゃないですか、いろんな問題が多すぎて、
余生とかじゃなくて、
いやいや、佐哲さんさ、これから50年生きようとしたって、で書いても書いても次から新しい問題が出てきたりとかして、なんか自分で、
うん、
こうここは決着つけたなとか、
うん、
ここはなんかゴール見たなとか、
うん、
なんかそういう感触はあるんですか。
今年で言うと、まあ、川崎麻世と貝谷さんの離婚くらいですかね、決着を、
まあ、紙でね、分かりますからね、
決着を見たのはね、
うん、
僕がナンシー関さんという人がすごい好きで、ナンシーさん亡くなられたのも
う
20年前ですけど、
うん、
その時のコラム読み直してても川崎麻世さんの話出てきますからね、
うん、
でもそれってまあそういう長尺でなんか物事を見るっていうのはね、
うん、
割と好きですけどね、
うん
うん、僕その三浦淳さんね、すごい好きで、三浦さんの言ってる言葉ですごく好きなのが、はい、よくそのキープオンロックンロールっていう言葉を言うじゃないですか、うん、
はい、
ロックミュージシャンとかね、
はい、
キープオンロックンロールってこう日本語に訳すとロックしようぜとかいう風になるんだけど、
うん、
三浦さんやっぱりロックンロールよりもキープオンの方が大事だっていう風に言ってて、
うん、
まあ、翻訳するならこうまだやってるだっていう風に言ってて、三浦さんってまだやってるじゃないですか、
うん、
全部、
うん、
で、あの人の話の説得力があるのは、
うん、
まあ、どんな今ゆるキャラでもなんか変な掛け軸集めるでもずっとやってるっていうことの説得力ってすごくあるんですよね、
うん、
こうまだやってるってことを大事にしたいなっていうのはいつも思うんですよね。
だからやっぱりやり続けてほしい人っているんですけど、
うん、
自分のこう美学とかがあって一回やめちゃう人もいるし、
うん、あ、まあそれはね、
うん、
ここのいろんなやり方があるんでしょうけど、うん、 今どんどんどんどんその情報の流れも速くなると、うん、そこに登場する人間っていうのもどんどんどんどん速くなってって、うん、まあ、消費されていくわけですよね、うん、その時々のトレンドになることとか言動は割と分析すれば出せると思うんですよ、うん、こういうことやったらそれこそバズるとかなんかね、フォロワーがすごく増えるみたいな、うん、でもこれだけなんかどんどんどんどんスピードが速くなってんのになんかあの人まだいるよねっていうのって、うんうんうん、今一番ハードルが高くなってるのではないかというふうに思うんです ね。
バズらなくてもいいし忘れられてもいいけど、うん、ずっとやり続けてる誰かが存在してるっていうところのなんか意義ってすごいなと思っていて、うん、そういう人もいるんですよ。誰にも別に SNS で上げるわけもないし、
まあ、まあそうだし、まあ、あのライターやる前は編集者やってたんですけど、編集者だとやっぱりそれこそ旬な書き手みたいな人にどんどんどんどん依頼してって、うんうんうん、それはもちろん大事なことなんですけど、うん、なんか気づいたらいなくなったよねとか、うん、気づいたらあれなんかちょっとテレビとかいっぱい出るような感じになって物書きって感じじゃなくなったよね、どうもなんかいろいろお天狗になってるらしいよみたいなことが、まあ事実かどうかわからないけどそういう情報とかいっぱい入ってきてなんとなくいなくなるみたいな、うん、でこれなんかこういうライター始めた時に頭にあったのはこうあいつまだやってんなって、うん、あいついるなみたいな、
うんうん、
それはねすごく意識してて、うん、それを目指したいところはありますけどね、
うん、
理想
いやもう本当にそうあってほしいですね、うん、佐哲さんはねずっとずっとだから、まあ、場所が違えど、うん、多分なんかずっと何かを伝えてる人だと思うので、
いやいやいや、
はい、うん、なんかペットかなんかいてね老後
僕ね本当にね、うん、あのせっかくの聞く力発揮されたとこ申し訳ないんですけど全く興味ないですよねペットって。よくそのワイドショーとか見てると、はい、あなた犬派ですか猫派ですかみたいなアンケートをやってて、それをなんかリモコンのボタンで選んでくださいみたいな、どっちもそんなになんて思うんですよ、ね、やっぱり、ね、テレビの前でね。その時にちょっと本当になんか自分はこう大きなメディアに向いてないんだなっていうふうには思っちゃうんですけど、
まあ、どっちでもないわけですもんね。
そうなんですよ、これは本当にねペット飼ってる方には非常に評判の悪い話なんですよ、この話自体がね、は
い、まあ、いろんなあの多様性です、
うん、
そういうところですかね。
そういうところですかね。これ何の、
は
い、何の、
これは聞く力の、あ、今日は働くことに関しての
働くことに関して、
はい、そうなんです。ということで、はい、対して働くの通信簿も喋ってない
。一応僕からも聞きたいですよ。だって堀さんだってこう、はい、今年はもう本当に飛躍の年でしたよね、
あ、そうですね、うん、なんか横にバーッと広がっていったっていう感触はあります。確かに
ちょっとまあイメージが伝わりにくいですが、横に横にバーッ、
だから、うん、自分が今までやってきたこと以外のそう以外のことの、はい、もう全くやっぱり佐哲さんと一緒ですよね、やったことない仕事がたくさんっていう感じでしたね、うん、
はいはい
はい、はい、
それはだからなんか誰かが連れてってくれるっての面白いですよね、その場所というか仕事にね。
そうですね、
堀井美香っていうのはどこに行き着く予定なんですか。その僕はさっきその、まあ、理想論としてはこの自分の今ずっとやってる感じがそのまま続けばいいなというふうに思ってって言ってましたけど、
うんう
ん、どうなんでしょう、うん、堀井美香さんとよく一緒にいるスーさんにね、まあ、インタビューした時に、はいはい、私飽きたらすぐ辞めるっていうふうに言うんですね。
あ、スーちゃんがですか。
そう、スーちゃんが、
はいはい、
私飽きたら辞めるから、
うん、
それはでも僕とはちょっと考え方違いなと思って、僕はちょっともう飽きてもその場合ではやりたいなみたいな思うんですが、
うん
うん、堀井さんはどうなんですか。
多分みんなこの51ぐらいで考えてると思うんですけど、まあ、なんか終わりがすごい見えてきて、
それは命のってことですね。
そうです、そうです、うん、ですごいポジティブに有限だなって思っていて、
うん、
働きたい、体が物理的に動くまでは、
うん、
でもその働きはいろんなものがいいなと思ってます。
いろんなものがいい、
だからアナウンサーとか何かに出るとかじゃなくて、うん、パン焼いてみたりとか、
はいはいはい、また喫茶店の夢を再度持ち出した
りとか、なんか働くってことはずっとやっていたいけれども、種類は問わず、
うん、
はいですね、お金をなんか稼ごうとか、
うん、
いうことで ここに居座りたいとかもないですし、だから3年後とか5年後とか本当分かんないし、
うん、
って感じです。
でもそのナレーションの技術を極めたいっていうことは割とずっと
そうですね
おっしゃってて、本にもいろいろ書かれてて、朗読をやっていきたいで、またなんか来年ブッキングしちゃったんですもんね、すでにね。
そうです、そうです。でももうそれは労働ではないじゃないですか、もはや。
もはや、
うん、働く、
ご自分の中で
働くではないですよね、もうね、
働くではない、
ナレーションとか朗読とか、
うん
うんうん、
それは また別でこう自分の中でこれからもずっと突き詰めていきたいってことなんですね。
そうですね。ね、そうなんです、うん、はい。だからまあなんか佐哲さんもそうですね、うん、
まとめも下手かってまとめもまとめますか。じゃあこっちでこっちでまとめるかい。こっちで
ちょっとじゃあいいですか、まとめお願いしても。
まとめね。ということでね、今日は
ということでって言いますよね
だってこんな状況をまとめるにはその言葉しかないでしょうよ
ということでは言っちゃダメなんですよ。
ということでは言っちゃダメなんですか
、はい、
じゃあちょっとやってみてくださいこの状況からどう。
いやーもう本当にね、
うん、
まとまらないのがいいじゃないですか、こうやって。
そうね、
うん
うん、ということでっていうと無理やりまとめちゃってますからね
そう、うん、まとまらないから来てもらったんですもん、佐哲さんに今日。
じゃあ今日はもうそもそもまとめる気はなかったってことなんですね。
うん、まとめなんて何っていうことですから。
そうですよね。
あの佐哲さんがいいこと言いましたもん。だって、継続まとめるなって言ってたじゃないですか。
そうなんですよ。
中盤に。
うん、だからね、もうなんていうの、徐々にこう音が絞られていく感じですよ。この
フェードアウトですね。
フェードアウトですよ。
すね、
はい、以上でしたじゃなくて、こう徐々に喋っててふって小さくなっていくぐらいが。本来のあり方です。だってみんなラジオパーソナリティ無理してんですから、あの最後の1分とかで。
そうです、ね、あれ良くないです
ね。良くないですよね。今日はこうでしたねエンディング、また来週のゲストはなんとかさんです。
まとめなくていいんです。
まとめなくていい、
はい、うん、そうなんです。言いっぱなしでいいんです。でも本当ディレクターさん困ってます、
困ってますよ、
ずっと
ずっと困ってますから
次回の売りだけお願いします、はい、ずっとおじゃん
どういうことだこれは本当に
ということで、あっという間にお時間となりました。次回の配信も2023年働くの通信簿と題して、今日何もやってないですけど、うん、今回の話の続き、そしてリスナーのあなたからいただきました、本当たくさんいただいたので、うん、2023年の仕事の話紹介させていただきます。佐哲さん引き続きよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
堀井美香ウェンズデイホリデー。
この時間はいただいた番組の感想をご紹介しております。ファイチュさん、50代の方です。三浦さんへということで、三浦さんへのお手紙です。サザエ堂に注目しているとのこと、全国のサザエ堂が喜んでいると思います。15年ほど前、外国人向けの九州を巡るツアーでサザエ堂に連れて行ってもらったのですが、当時の資料がなく、どの県の何というサザエ堂だったのか思い出せません。ネットで調べても出てきませんでした。三浦さんがこれからサザエ堂のムーブメントを起こしてくれたら、全国で埋もれているサザエ堂が脚光を浴びて、私が行ったサザエ堂もネットで出てくるようになってほしいです。サザエ堂って外は地味なのに中はかっこいいですよね。もっと注目されてもいいのに、ということで、本当にですね、あの影に隠れていたものを根こそぎ光を当てていく三浦さんでございますから、サザエ堂ももうあと2年3年ですよね。もうなんか投資と同じ気分になってきましたあと何年かしたらすごい高みにいるんじゃないかなと思いますけれども、メッセージありがとうございました。スマート HR 働くの実験室カッコ仮がお届けする堀井美香ウェンズデーホリデーエンディングのお時間です。さて今回は武田佐哲さんをお迎えしましたけれども、メリハリをつけてあのしっかりと働くということに応えていこうとスタートしたんですけども、あんな感じで終わってしまいました。次回こそしっかりとですね、皆様のメッセージを読みながら働くことを考えていきたいなと思っております。武田佐哲さんには次回もお付き合いいただきます。そしてお聞きのあなたのメッセージもお待ちしております。メッセージが読まれた方には番組特製ステッカープレゼントしております。些細なことでもいいので気軽に送ってください。現在募集中のテーマはあなたのお仕事を聞かせて。リスナーの皆さんが普段どんな仕事をしているのか、楽しさややりがい、またはこんな苦労があるといったことをぜひ聞かせてください。朗読で成仏です。リスナーのあなたが今仕事について悩んでいること、モヤモヤしていることを送ってください。あなたのメールを私が朗読風にじっくり読み上げて、その悩みを成仏させます。こちらも引き続きよろしくお願いいたします。 みんなのご褒美です。忙しい毎日、これがあるから頑張れる、乗り切れる。あなたにとってのご褒美を教えてください。仕事にまつわるご褒美であれば、物でも場所でも構いません。その他番組への感想もお待ちしております。メールは番組の概要欄にある投稿フォームからお願いいたします。この番組ウェンズデーホリデーの情報については、番組 X やスマート HR 働くの実験室カッコ仮のウェブサイトをチェックしてください。 X のフォローもお願いいたします。それではお時間です。素敵な水曜日お過ごしください。お相手は堀井美香でした。